雲を開けて峰そそり立つ石槌の人を近づけぬ先人の岩肌荒き間の山に東はさぬき西にいよ南へあわや土佐の国四つの国をまたにかけ神通自在に空かける天狗の住まいがあるという昔昔のもうものがあったり呼ぼう水だ水だ水をくれ水を
天狗様、水などありませぬ。
水はねえ。水はゆめ、谷川の回し水を三度亀一平汲んできてやったはずだ。この雨、ええ加減なこと言うと、ただではおかんぞ。
天狗様、そんな無理をおっしゃっても、はようお忘れでございますか、今朝のこと。飯がまずいと言うて、私は足げにして、力余って水亀は砕いてしまわれたではござりませぬか。それで私が苦情を申したら、今すぐ水のいっぱい入った亀を盗んできてやると。
ああ、そうじゃ。わしはこの石槌山頂から一気に里まで飛んでおり、水亀を盗んですぐ引き返すつもりで出かけたのじゃ。それが思わぬ道草を食うて、漁師の無作目、あやつはこの俺様の姿を一目見ただけでびっくり仰天、腰を抜かすと思うた。わしは松の大木の小勢からあやつをちょっとからこうてやったのよ。すると無作、暗にそうしていきなり鉄砲で。
撃たれたのでござりますか。
ああ、だが人間なら、その場で命を落としておったわ。憎き漁師の無作め、わしはあやつをやつだけにしてくれようと小勢から舞い降りてやつに踊りかかった。その時不覚にも第二弾をこの右羽の付け根に受けたのじゃ。返す返すも無念残念、我が380年の生涯の中でおめおめと逃げて帰ってきたのは女房、今日が初めてのことじゃ。
あの、いつ神通力があるとかいういつもお持ちのあの歯打ち輪はどうなされた。
それも痛さに耐えかねてこの洞穴の入り口でつい谷底へ落とした。なことはもうどうでもええのじゃ、死ぬからじゃ。やがて体内に残った血潮が全て流されることじゃろう、流れ出ることじゃろう。ああ今はもう目も定かには見えん、手を上げる力もない。
神通力、その力によって死ぬことはない。千年も万年も生きられるというあなた様が今度ばかりは死ぬのでござりますか。これはおかしい、天狗が死ぬなんて。
いやあ、れは笑うたな。その細骨を叩き砕いてやるぞ。
怖くなんかありませんよ。あなたは歯打ち輪をなくして神通力をしのうた哀れな天狗、それに息も絶え絶え死にかかろうとしないしていなさる。涙が出るほどおかしいございます。いいえ、どんなに可愛がってくれようとも 何を盗んできてくれようとも、このホラーね、このホラーなへ連れてこられてから9年というもの、ああいやらしい、憎らしい、こう思わぬ人手は一夜とてもありませんなんだ。でも嬉しい、あなたが死んでやっと自由の身になれるかと思うと、
ぬというやつは
勝手にわめくがいい、ほざくがいい、そんなあなたなんかよりもよっぽど哀れでかわいそうな女がいるんですよこの私に決まってるじゃありませんか、この私に決まってるじゃありませんか、天狗様。私はあの時17の花も、はい、花も恥じらう年の頃、隣の村のお庄屋の若旦那様に見初められ、嬉しい恥ずかしい玉の輿、晴れて嫁いる行列がちょうど峠にかかる頃、天狗が出たぞ、天狗が出たぞ、あれよあれよと騒ぐ間に花嫁御寮はさらわれて、下界はるかな雲の上、それからというものは石槌山の目もくらむ絶壁中の洞穴に閉じ込められて、無理やりに天狗の女房にさせられて、つらい惨めな毎日を送った長さ、恨めしさ。あの時あの峠でお前様にさらわれてさえいなければ、今頃私は潮江の若奥様、何不自由のない本当に楽しい毎日が過ごしておられたのですよ。それを思えば。
しかしお前はそう言うが、わしはわしなりに随分お前には親切を尽くしたと思うておる。次々に持った18人の女房の中でわしはお前が一番かわいいと思うた。欲しいというものは何でも盗んできてやった。ああ、なるほど、なるほど、少々は乱暴もしたが、心の中ではそれはそれは大切に思うてきたのじゃ。ああ、楽しかったな。お前をわしの背中に乗せて、笹ヶ峰や大野ヶ原まで飛んでいった時のことを。おっ、どうなされた天狗様、お顔の色がだんだん土色に。
ああ、お前の言うことはようわかった。それほど自由が欲しければ自由にしてやろう。金銀財宝が欲しければこれまで、ね、天狗が蓄えたものを山と積んでも死んでよ。が、天狗の最後の願いを一つだけ叶えてはくれぬか。
玉？それをみんな私に？それで？その最後の願いとは。
ああ、この洞の一番奥に岩のくぼめがあろう。その中に。
その中に
薬草じゃ、薬草屋があるのじゃ。ああ、今思い出した。わしは100年前血止めの薬草をすりつぶしてその岩のくぼみに蓄えた。今さらそれをつけてもどうなるものでもないとも思うが、いやあ、わしは天狗じゃ、必ず助かる、必ず間に合う、薬草、その薬草を取ってくれ。
何かと思えばそんなことか。私はね、お前様の命を流れる手伝いはまっぴらお断り。うるさいね、すべこ言わずにさっさと丈夫としよう。気持ちの悪い笑い方。
女房、お前はわしの死ぬのを喜んで待っておるが、わしが死ねば我ももろともじゃ。
私は死にませんよ。
この水一滴ない絶壁の洞穴で我何日生きられると思う。どうせ人間技ではこの絶壁の洞穴から抜け出すことができるのじゃ。死ね死ね、わしと一緒に死ね、天狗と一緒に死ぬのじゃ。
嫌ですよ嫌ですよ、今更お前なんかと一緒に死んでたまるものか。もし天狗様、
いや天狗、
とうとう動かぬようになってしまった。天狗が死んだ。
ついに天狗の息絶えて一瞬地響き雨下ろし。
ああ助けて助けて、ああ骨が崩れる、ああ助けて助けて、ああ割れ目、岩の割れ目、おあんなところに岩の割れ目ができた、ありがたい、これで外へ逃げられる。
神の助けか仏の技か、大絶壁に一筋の割れ目の道が現れた。支柱にカツを見出して勇んで表へ踏み出せば、霹靂天柱を貫いて死のつく雨は滝となり、風また募り山ゆする。嵐を怒りをぶちまけて夜通し越えて俺来る。
あくれはケロリと日本晴れ、さやかな秋の山景色。
お塩屋の若旦那様、確かこの松の大木でございやした。ええ、天狗に間違いはございませんとも。何しろ顔の色は熟し柿のように赤い、それに鼻はこんなに高い。確かに翼もついておりましたし、それにあの歯うちわも持っておりましたぞ。もさく確かにお前の玉はあやつに当たったというのか。はばかりながらこのもさく鉄砲の腕にかけては来るやございませんとも。いやいや、天狗の死骸を見るまでは油断はならんぞ。天狗の死骸でございますか。あ、それならば確かこの辺りの茅の中に落ちるはずでございますよ。それ行さんな天狗の血。もさく鉄砲に弾を込めておけ。あの石筋天狗というやつは夢油断はならんぞ。それにわしには深い深い恨みがあるのじゃ。今から数えて9年前、わしは花嫁の到着を待っておった。その花嫁をむざむざとあの天狗に盗まれたのじゃ。草丸が動いた。お山場じゃ、山場が出たの。待ってください待ってください、その花嫁の満でございます、あなたの嫁の満でございます。今はどうしてそこはそのお逃げになるのです。待ってください待ってください、若旦那様。情けない、花嫁満の姿見て山場などとはひどすぎる、あまりの言葉を恨みまする。優しく迎えて嬉しさの手に手を取ってもらおうと、やっとの思いで洞穴から命からがら来たものをお逃げになるとは情けない。待ってください、頼みます、マンです、あなたの嫁御です。必死に追いかけ打ち倒れ、時が経てば水木を追い、小川のほとりで一人ぼち、喉潤そうと手を出して水面に映る我が顔を眺めてびっくり。あ、怖いかに。まなじり鋭く切れ上がり、唇裂けて火のごとく、まさしく山んば夜叉の僧。
どうしよう、どうしよう。夢なら覚めよこの顔は、長らく天狗と暮らすうち、いつしか変わったものなのか。いやいや、そうじゃない、そうじゃない。人も天狗も通う情けは皆同じ。天狗の最後に女房としての務めを怠って、むざむざ死なせた冷たさが、石槌神の怒りに触れてかしたか。山んばに哀れ天狗の女房は、愛しいお方と再会の喜び無残に破られて、この世と思えぬ恐ろしい定めの底に泣き沈む。人恋しさに村里へ近づきゆけば、たちまちにこれ山んばじゃ打ち殺せ。激しい罵声に石つぶて、果ては鉄砲杉桑に追い立てられてゆく先は、やはり無人の山ふもと。これからかかる中天の月の光が照らし出す間の石槌の山陽に、天狗様、間にはもうどこへも帰るところがのうなってしもうた。どうすればええのじゃろう。天狗様、天狗様、許してくだされ、許してくだされ。天狗様、思わず声を振り絞り、血を吐く思いを、悲しさを訴えずにはいられない。石槌天狗は女房のつらい切ない苦しい叫びの声は今もなお伝説の中に生きてる山の小玉に生きている。天狗さん。